続いては大竹メインディッシュです。こちらポッドキャストでも配信していますので、ぜひチェックしてくださいね。本日のお客様をご紹介します。最新著書知ってはいけない2、日本の主権はこうして失われたが話題になっています、ノンフィクション作家の矢部浩二さんです。よろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします、
は
い、
2017年の10月以来、うん、およそ1年3ヶ月ぶり、
う
ん、はい、
そうですね、
お久しぶりですね、は
い、ありがとうございます、うん、
お元気でしたか。
私、このテーマで4冊書いてるんですけど、はい、毎回読んでいただいて、
はい、
うん、でシリーズとして、
そうなんです、でいつもお話聞いていただいて、
はい、もう聞いたら驚くような話ばっかしをしていただいてるんですけど
でもだってタイトルからして、だって知ってはいけない、うん、いいんですか、知っても、
うん、あ、もう大丈夫、いや、それでそれが大体ね、うん、分かったっていうことで、うん、今日また呼んでいただいて、うん、本当に嬉しいだと思ってるところなんですね。
ほう、まあ部分からお話を聞いて、あとで全体はどうなるかみたいなことを教えていただきたいんですけども、はいはい、まあ、私たちの知ってる範囲で言えば、沖縄の辺野古の問題とかがですね、あれですね、矢部さんは辺野古があっていき、はい、いきますよね、はい、それでも普天間は、このまま、うん、
帰ってくる保証は全くありませんから、
何もない、
でその米軍の司令官たちは、はい、俺たちは全然出ていく予定ないって言ってますから、ね、で25年は出ていかないって言ってますから。
いつから25年ですか。
もう今から25
年、うん、今から25年、はい、25年、え、いやだって、こう辺野古は、街中ですよね、はいはい、人によっては基地ができてから町ができたみたいなことをおっしゃる方もいるが、元はそうじゃない、
そうじゃないですね、
でしたよね、はい、そこの普天間を、だからまあ危険すぎるし、日米地位協定もあるし、だから辺野古にしようと、当然みんなは普天間は
帰ってくると思ってます
けども、そうならないんですか。
でもこれは前尾長さんがね、亡くなる前にずっと言ってたことですけれども、全て例えば22年に返還するって書いてあったとしますよね、はいはい、その後に、もしくはその後って書いてあるんですよ。
え、ね、もしくはそのどういう意味ですか。
いや、これが後で全体の構造をお話しするときに、分かっていただけると思うんですけど、全部そうなんですよ、表にある条文、もしくはその後とかね、この条文もしくはその他とか全部書いてあって、表の条文ほとんど関係ないですよ、
その後その他が、
まあ、あとなんかいろんな条文にはなどって言葉がね、最後になどって言葉がついてて、などってなんだっていうと、これだけで終わらないぞっていう意味合いが入っちゃいますよね、
だから日米地位協定今おっしゃっていただきましたけど、60年間一文字も改定されてませんね、こんだけ問題があるのに、
70年ですね、
70年、地位協定は60年です、
地位協定からは60年なんです、そうですか、はい、
それはね、変えても実態に全く影響がないということがバレちゃうからなんですよ、
だから変えない、
これはいきなり、結論の方にいきますけど、その地位協定のね、安保条約の今の6条ってよく読むと、米軍の金利は日米地位協定で決めるって書いてあると僕もずっと思ってたんです、
はいはいはいはい、
よく見ると、日米地位協定およびその他の取り決めで決めるって書いてあるんですよ。
あら、その他出てきました、
その出てきましたね、
今のさっきの小永さんの言ったのと全く一緒、でその他の取り決めは何か、
何ですか、
何ですか、
枝上さんは日米合同委員会で聞いたことありますか、
はい、
要するに日本だけです、米軍、在日米軍の、幹部と日本の官僚が密室で会議してますね、
すり合わせをして、
しますね、でそこで決めますね、公開義務一切ないわけです、
日米合同会議、
日米合同委員会での合意というのがあって、まあ、それが事実上の密約なんですけど、
でも日米安保条約っていうのもあって、その会、そっちもあるんですよね、
その、まあ、でもその日米安保条約に米軍の権利は日米地位協定とその他の取り決めで決めるって書いてあって、その他の取り決めが合同委員会での密室合意なんですよ、だから何決めてもいいんです、
公表しなくても良い、
そう、公表しなくても、
でもみんな 普天間やめて辺野古になるからっていうふうに思ってるんじゃないですか。
まあ、最初に作った時は、うん、そういう話で来てるんだけれども、うん、その後何でもできるわけですよ、うん、その密室で合意したら、はいはいはい、だから、うん、その後、うん、アメリカの方もね当時 の、 駐日大使とか、うん、それから国防長官は、うん、そういうつもりでやってるんだけれども、うんうんうんその後、うん、その日米合同委員会っていうところで、うん、いくらでも変えていける、うん、っていうことなんですよね。
あ、変えることもできる。
できる。それで今回の僕の本の一番 の、うん、発見はね、うん、その他の取り決めの中に、うんはいうん、安保は改定しても、うん、前と権利は変えないっていう密約が入ってるわけですよ。
安保は改定しても前と権利は変えない。
だからその
表のものは変えたとしてもってい
う、うん、表の条文は変えるけど、うん、米軍の権利は実質的に変えないという密約があるんです、うん、本当に
あるんです
これ皆さん信じられないと思うかもしれないんだけど、うんうんうん、あるんです。
でだけど、日本って一つの国家ですよね、
はいはいは
い、なんかアメリカの、自由気ままな使い方みたいな感じになってますけども、
いやだから僕はね、うん、4年前か5年前に最初にこの問題で来て、はい、大竹さんにいろいろね、うん、その横田空域の問題、はい、合同委員会がやった時に大竹さんが、はいはい、じゃあ米軍って憲法より上ってちょっと首をかしげて上って言われたんですよ、はい、でそれはすごい良くてね、うんうん、
上ですと。
上ですと。僕断言して
上ですって断言されちゃったもんね、
上ですと。
でその後尾長さんなんかはね、はい、やっぱりもうすごく腹くくってるから、うん、どこででも、うん、要するに今の日本は、うん、日本国憲法の上に地位協定があると、うん、で国会の上に合同委員会があると、うん、もうはっきり言ってましたから、うんまあ、そういう知識はだんだん広がってきて、う
んはい、じゃあ例えばですよ、北方四島のうち、
はい
ね
はい
2島が、はいこう帰ってくるんじゃないかな、はい、で政府も、うんまあ、僕うろ覚えの知識だし、うんまあ、4島返還論を唱えつつも、うん、2島を、うん、で解決しようとしているように見えますけども、うんうん、でも日米地位協定があったりして、うん、ここに米軍が、はい、もしかしたら基地を作っちゃうかもしれない。
ありがとうございます。それまさにそれですね、はい、
帰ってきたところ、
帰ってくればね、そしたらプーチンとしては絶対面白くないわけですよね。
だから一昨年ね、山口県の温泉で、はい、安倍さんとプーチンがやるって、はい、どんどん盛り上がりましたよね、はい、帰ってくるんじゃないか、はい、で僕は絶対帰ってこないって言ってて、はい、それをこの前書きに書いたら、うん、この本がベストセラーになったっていうあれなんですけど、うんうんうん、もうその外務省のね、高級官僚のマニュアルに、うんどこにでも基地を作ることができて、うん、でそれは日本側は断れないってちゃんと書いてるんで、うん、しかもだから、うん、北方領土交渉で基地を置かないというようなことを約束してはならないって書いてあるんですよ、うん、マニュアルに。だから絶対できるはずがないんですよ。
それで争ってるうちはこうたとえ2頭にしても帰ってきづらいです。
いや絶対帰ってこないですよ、
ね、
来ないです。
2つも来ないです。
2つも絶対来ないです。それはなぜかっていうと、うん、基地を置くことはできないって今ね、はいはい、言ってるけど、うん、これは一般向けの丸げた表現で、うん、本当は施設および使用区域っていうを、うん、置く権利があるって書いてあるんですよ、うんうん、それどういうことかっていうと、うん、これは表の地位協定に書いてあるんだけれども、うん、米軍機っていうのは、うん、自衛隊の基地だけじゃなくて、うん、日本の港や空港、うん、どこでも自由に入れるわけですよ、
はい、うん、
だからその、
うん、どこでも、羽田でもどこでもってことですか。どこでもです
よ、うん、で前アメリカのね、はい、大統領が来るときに横田から入るじゃないですか、
はいはいはいはい、
で一切通関も、うん、何に現金も何もないって言ってみんな怒ってるけど、はい、うん、あれ大統領だけじゃなくて、はい、政府関係者ってみんなそうなんですよ、うん、
横田から入ってくる。
アメリカの官僚だったら全くノーチェックで勝手に入る。
横田に税関ないです
よ、ね、ないです
。
係、ね、の人いないしね。
そのままじゃあ、うん、スルッと入って、
スルッと入って、うん、ヘリコプターで六本木飛んできて、うん、勝手に動き回ってまた帰っていくっていう、
そんなことになって
る。そういうことになってるんですよ。でそれはね、表の条文に書いてあることですから、この合同委員会のことじゃなくて、はいはい、それも皆さん安倍さんですらご存じないわけですよね。だから今言ってるのは、うん、2党に、 米軍基地作りません、作りませんから大丈夫って言って、そんな話じゃないですよ。もうあの飛行場や港があったら自由に行けるわけだから、あの米軍をそこに入れないっていうね、合意をアメリカから取らないといけないんですよ。
そっか、自由に入れるってもう決まってるんですか。
アメリカと交渉しなくちゃいけない。
アメリカと交渉しないといけないんですよ。でもそんなこと絶対無理なんですよ。なぜかというと今この横田空域ありますよね、
はいはい、
で今度オリンピックで増便するっていうから、はい、うん、ほんのちょっとだけ
空域を
返してくれって言っても、うんうん、全然その話進まなくて、うん、で最終的に使わせてあげるけど、うん、完成は、うん、あの、うん、米軍の方はね、うん、あの羽田に行ってしますよみたいな話に多分なる、うんうんうん、そんなことさえできないのに、うん、2頭の周りに絶対その米軍入れませんなんてことは絶対にできません。
これからのことですけど、はい、今日米で合同演習とかいろんなことをしてるじゃないですか、
はい、
まあ、それはその事情もね、対外的にはあると思うんですけど、はい、ただそうなってくると自衛隊って今言われてるのと、うん、アメリカの軍隊、うん、これ合同演習とかいろいろやってきたり、うん、共同作戦張ってったりすると、うんうん、今度は、うん、日本の自衛隊の基地とか、うん、いろんなことが、うん、全部合同って意味合いが出てきますよね。
そうです。ありがとうございます。それがね、うん、1960年の安保改定で変わった最大のポイントなんです、ね、でそれまではね、うん、この合同委員会っていうのがあって、はい、でその日本の国土の自由使用っていうのをずっと米軍と話し合ってます、
はいはい、
で安保改定で協議委員会というのが日米安保協議委員会ってもう一つできたんですよ。それは今おっしゃった日米の共同軍事行動を、まあ、同じように国会を国会も司法も関与させない形で進めるっていう。
だったらもうミサオだとかなんだとかどこでも行けちゃうと。
そうそう、だからあのもうだからね、今その日本の自衛隊基地と米軍基地にそのなんか本質的な差を
あのない、うん、なくな
る、ただ条約上の差をつけることはできないですね。あったらそこ行って自由に使えますから。
そんな自由なんですか。
あの地位協定2項 4B っていうのがあって、うんうん、でそれでね、うんうん、あの富士山で時々行ったら、はい、なんかもしゴルフとかされたらドーンドーンって、
うん、聞こえます、
聞こえますよね、
はい、
ごめんなさい、うん、ゴルフしなくても分かる。
でも富士山で練習やってますよね。
大きい演習場がある、
はい、でそれは
自衛隊基地なんだけど、はい、事実上の米軍基地なんです。でなぜかっていうと、
自衛隊基地じゃないんですか。
自衛隊基地なんだけど、はい、年間270日米軍が優先使用できるって取り決めがあるんですよ。
ずいぶんたくさんの日にち使いますね。
270日したら4分の3ですよ。4分の、ね、
うん、なんかもう事実上の米軍基地、はいはい、
まあ、あのご本人は過去からのことも書いてありますけども、はいはい、なぜアメリカがこんなに、うん、まあ、よその国では地位協定も少しずつですけども、うん、変えようとしてるのにこの国はさっきも言ったように1ミリも動かないと、はい、ね、それで、まあ、これからもこれは、うん、今のお話ではもっと合同演習なんかしていくと自由にアメリカが使える、うん、なんでこういうことになっていっちゃうんですか、うん、なんかこうやっぱり、ね、まあ、外務省なり、うん、政府なりは、うん、そういうことの歯止めとか、うん、それからちょっと待ってよみたいなことは何も言えない立場ですか、日本は。
まあ、その外務省の問題は、ね、ものすごく大きいと思うんです、うん、結局外務省がその、うん、まあ、そういう密約のようなものを隠蔽してね、
うんうんうん、
国民にはないないと言いながらずっとそのアメリカには使わせてきたと、うんうんうん、だから最終的には核を積んだね、艦船をミッドウェイっていうのを横須賀に母港化しながら、はい、その翌年、はい、比較三原則で佐藤首相がノーベル平和賞を取るみたいな、もうむちゃくちゃなことになっちゃったわけですよ。
ミッドウェイが核を乗せて止まってるの
に、止まってる、要するにそれは核攻撃基地があるってことですよ、うん、外国軍の
三原則で核を持ち込ませないっていうことまでね、言ってたのに、
持ってる状態ですね、
そのもう攻撃基地が、ね、あるのに、翌年それでノーベル平和賞、もうこれどんな論理的な説明もできませんよね、うん、
コントかっていう。
そうそう、まさにコント、コントですよ本当に。だその辺からやっぱりその、うん、日本の外務省ってはね、うん、論理的な交渉力をなくしていったっていう、う
ん、一時民主党政権が取った時に、うんうん、鳩山さんが少なくても県外、
うん、そうです ね、
っていう話をアメリカにしに行った時に、うん、逆に外務省が、うん、あの先回りして、うん、こういうことを日本 の、 あの 大臣がじゃなくて総理大臣が言ってきますけども、うんうん、気にしないでくださいみたいなの言ったって言われます
か。そうです。いや、それでその この2、3年でもっとすごいことが分かって、うんうん、あの結局鳩山さんってのは徳之島に移設しようとしてたわけですね、はいはい、で最後に徳之島移設はって切り札を切った時に、うんはいはい、外務官僚と防衛官僚の課長が2人やってきてね、はい、あの米軍の運用マニュアルでは、うん、ヘリコプターは地上部隊と120キロ以上離れたところには置けないんですって言うわけです、うんうん、そうすると徳之島はそれよりはるかに離れてるので、はいはいうん、鳩山さんはそれで断念するんです。だ急に断念しましたよね2010年の、はいはいはい、でそれはそういうレクチャーがあったからなんです、うん、ところがそれは全く嘘だったんです、うん、あのそんなマニュアルはない、うん、米軍にはなかったっていうことで
捏造だった。
要するにこの間、まあ、森掛なんかのねすごくずっとその前に、うん、要するに首相執務室で日本の首相官僚が騙して、うん、でその内閣のもうメインの課題のようなことを潰して内閣を崩壊させると、うん、でそれでも全然も責任を問われないと、うんまあ、こういう構造があるわけですね。
これから日本は、はいまあ、アメリカの武器を今たくさん、はい買ってますよね、うん、でそれが、うんまあ、将来ね、これ 軍備ですよね、うん、軍備の防衛システムですよね、うん、イージス・アショアなんか買った後 5年経たなきゃできないみたいなことで、うん、こう軍備を整えていこうとしてるんだけど、将来、うん、そういうふうになんか戦争って展開するのかなって。
いやだからああいうのはね、うん、全く意味がないんですよね。要するに今
全
く意味ないんです、買ったって。で要するに中国に1200発以上のミサイルあるわけですね、うん、
はい、
でそれを、うん、あの飛行場に打ち込んだらもう飛行機飛べないんですよ、う
ん、じゃあ武器買っても意味ない、意味
ない。第7艦隊がすごいとか言ってるけど、うん、まあたかだか船じゃないですか、うん、中国って大陸ですから、うん、打ち合いしたら大陸が勝つに決まってるわけですよ。だからその東アジアでそのもう中国と軍事的に敵対するなんていうね選択肢はない、うん、ないです、うん、でなくても ASEAN の10カ国ってみんなちゃんとやってるじゃないですか、うんはいはい、主権も侵害されず、うん、外国軍の基地も置かず、うん、かといって中国に隷属することもなく、うん、それがまああの、うん、近代社会のあり方なんで、うん、日本もそういう普通のことやればいいだけ
です
、
ね、でもアメリカは、まあ、含めて航行の自由作戦とか言って、うん、あの南沙諸島ですか、
そうですね、
あの沖はなんか、うん、あのその周辺国も含めて、うん、こちょっと対抗しようとしてるじゃないですか、
まあ、だからねアメリカがこう封じ込めようと、はい、それはまあ当然で、うん、結局その、まあ、中国ソ連をちょうど封じ込めるようなところに日本列島というのはあるわけですね、うん、地政学的に。だからずっとそれで使われてきたんだけど、
ダメな地政学じゃないそれ、
うん、それ、うん、運命じゃないですか、
うん、いやでももうね、うん、無理なんですよ、うん、そう中国
どうしたらいいんですか。
いやだから、いやだからその今みたいなね、うんそのまあ、冷戦期は、うん、とにかくもう全部自分の主権、うん、軍事主権アメリカに引き渡して何でも言うことを聞くからって言って、うん、で経済的に優遇してもらって、うん、でもやっぱり富はすごい蓄積したわけですよね、うん、でもそういう時代は終わったから、はい、やっぱり冷戦後にちゃんと対応してシステムを変えないといけないんです、うん、でそれは何かっていうと、うん、その軍事じゃなくて、うん、むしろ ASEAN の10カ国なんかを見習って、はいはい、その主権を持ちながら基地も置かずに、うん、でも対等に付き合っていくと、うんうん、全然難しいことじゃないんですよね、うん、
できなくないですか。
全然できなくないんです。ただ、うん、ただ難しいのは、うん、今の自民党というのはね、うん、それをやるために作られた政党なわけですよ、うん、あの決闘時に CIA から資金が入ったっても有名な話で、うん、それを岸さんが使って、うん、で最初の選挙、うん、政治資金および選挙のアドバイスまで受けて、うん、自民党の基礎を築いた、うん、でまあ自民党っていうのはね、うん、それからその、うんあのまあ、弱者に手厚いような政策を取ったから、うん、経済政策ではすごく良かったんですよ、うん、
経済もその時は伸びてきましたね、
そうですね、うん、でまあすごく富を蓄積してるから、うん、冷戦後にちゃんと切り替えればよかったんだけど、うん、それがやっぱ日本人はものすごく苦手なんですよ。
あやっぱりあの、ここは冷戦後のあの時点の話なんだ。
そうです、はい、
その時のに日本がこうそうなんちょっとアメリカになんかこうなびきすぎた。
もうちょっとね理性的にやればよかったんだけど、うん、その冷戦期はね、うん、アメリカっていう米軍って一種の国連軍みたいな思った、
うんはい、そうですね。
だからある程度主権を渡してても、うん、それは合理性があったんだけど、うん、 冷戦後はもうアメリカも中国と仲良くするし、ソ連ともまあ貿易するし、別にそんなにあの冷戦期のように敵対してないわけですから、変えればよかったんだけど、細川政権でそれをやろうとして潰され、鳩山政権で潰され、やったのは両方日本の官僚なんですよ。
これ冷戦期過ぎて今、ね、日本の立場はアメリカはまあ保護主義をやってるし、はい、中国はやっぱりもうなんかこうね、一党独裁みたいな意味合いが強い、うん、だからロシアはロシアでやっぱりここも一つの党の勢力がとっても強く、うん、日本こうね、プーチンさんと二十何回も会ったり、うん、いろんなことをしてるんだけど、うんうん、生き残っていく方法っていうのはどこにあるんですかね、うんうん、
あの結局ね、その交渉をずっと見てるとね、うん、あのすごく希望が持てるのはね、うん、アメリカ国務省ってありますね、はい、外務省の方、うん、それはこういうあまりにも異常な関係に反対してるんですずっと、
うんうん、あ、そうなんですか、うん、
その合同委員会の代表が軍人なのは絶対やめろって前から言ってるんだけど、うんうんうん、でもその時に、うん、その米軍の方は、いや日本人がこれでいいって言ってるからいいんだよ、余計なこと言うなと続けてきたんだけれども、うんうんうんうん、そのアメリカ全体がそういうことをしようとしてるわけじゃないですか、うん、その米軍と、うん、まあ、日本の自民党みたいなものが、うん、あの戦争直後からの引きずってできてる、うん、そういう異常な関係を一回清算すればいいということですね、
まあ、アメリカは自由で、はい、民主主義でっていう、ね、はいはい、その旗立ててたわけ で、
そうです、ね、
今まではそうやって、うん、そのいいなとアメリカが民主主義だし、うん、プーチンになってから、うん、やっぱりなんか保護主義になってくると、うん、アメリカ第一主義になってくると、うん、なんか日本とも関係の悪くなるところが出てきますよね、うん、でもそれでもこれはキープした方がいいんですか、中国とかロシアとか、うん、そういうのはやっぱりちょっとなんか、うん、まあ、民主主義と言っていいのかどうかちょっと微妙な国じゃないですか、う
んうん、でもまあ今中国もね、うん、あのロシアもね、うん、そのまあそのスタンダードに従って貿易とかまあしてるわけですから、うん、そのあの異常に攻め込んでるのはアメリカの方なんですよ、うん、その中国の沿岸のところで自由航行作戦、うん、はい、あんな逆のことやれたら絶対あのそんなこと許さないでしょアメリカの方は。
あ、そうですね、
ですよね、だからその、うんうん、
微妙な中でこの国は生き残っていかなくちゃいけない、ええ、
あの、うん、お時間が来
て、分かりました、はい、
申し訳ありません。いやいや、
まあ、聞けば聞く
ほど、いや、もう激論のような時間でしたけども、
ね、
さて、
ただね、もう一つやっぱしね、主権国家だからねこの国は、は
い、そうなんです、どうすりゃいいんだは、うん、ヒントは書いてありますね、
あの書いてありますので、はい、ぜひお読みいただきたいと思います。矢部浩二さんの
最新著書、知ってはいけない2、日本の主権はこうして失われたは、講談社現代新書から950円で発売中です。ぜひね、読んでいただきたいと思います、はい、そろそろお時間来てしまいました、はい、本日ありがとうございました。
今日
のゲスト、ノンフィクション作家の矢部浩二さんでした。ありがとうございました。